知りたい藤沢さん、藤沢さんのものが気になるということで、本日は又野圃場さんにお邪魔しています。宮原隆さんにお話を伺います。宮原さん、よろしくお願いいたします。
はい、宮原です。よろしくお願いします。
早速なんですけれども、今日お邪魔している又野圃場さん、まずはこちら場所を教えていただけますか。
はい、藤沢市の西又野、又野小学校の近くの新田という、あの金中バスのバス停の横にございます。はい、
ハウスはどのぐらいのこれ広さがあるんですか。
はい、ハウスの広さが2ターンですね。 20R っていう広さです。
かなりあの広い敷地になっておりますが、宮原さん、お一人でされてるんですか。
はい、基本的に一人でやれるように計画してやっておりますが、なかなかあのまだまだ新米農家なもんですから、追いつかないようなことも多々あります。はい、
とはねおっしゃっていますけれども、非常に綺麗に管理されているというふうに感じております。さて、宮原さんなんですが、はい、藤沢市で新規就農をされたということなんですけれども、農業をいつから始められたんでしょうか。
はい、新規就農は2017年でして、その前遡って2年間ですね、農業研修をやって、その前はサラリーマンを25年間やっておりました。
サラリーマンをされていてそこから農業の道へ進まれたということなんですが、どのようなきっかけがあったんでしょうか。
ちょっとやっぱ会社の中でも変わり者でして、会社の仕事ってやっぱりこう人様の役に立って初めてなんかこうやりがいみたいなものができてきて、それがもう要するに仕事へのモチベーションみたいなものにつながるんだろうなと思ってまして、で、あの会社の業界がですね、医療業界の医療設備機器のメーカーでして、ずっとですね25年間ここで仕事をして、2012、3年ぐらいに厚生労働省の医療費のグラフを見たんですね。で、医療業界に貢献しようと頑張ってきたということは、あの患者さんも減って病院の医療費も削減か、削減するとまでは言わないまでも平行になってるのかななんて思って、あの統計資料を見たんですね。そうするとなんとうなぎ登りにどんどんどんどん医療費は増えてしまっていて、もうそうですね、その頃であの年間の医療費が40兆円を差し掛かるかどうかっていう時期でした。で、それを見て愕然として、なんでこう病院に行かなきゃいけないような病気になるんだろうかっていうことを考えた時に、病気の原因が食からっていうことがですね、かなり大きいっていうことを調べて分かったんですね。で、その中にも野菜というものがあるだろう、やっぱり農薬の問題とかいろいろ言われてましたし、あるいはその栄養不足だったり問題がありました。で、このまま会社勤めていいのかななんて思ってたところに、たまたまですね、東京の太陽のマルシェっていう、あの築地でやってたマルシェがあるんですけど、おいしい自然野菜に出会って、で、そこの方々とつながって、よし、自分の手で作ってみたいなと思ったのがきっかけです。
そうですか。では新たな農業の道に入られてますけれども、実際に大変なところもあると思いますが、携わってみていかがでしょうか。
僕も50を境にこの業界に入ってきましたので、でも年齢は50ですけども、もう新人なんですね。右も左もわからないわけですよ。園芸すらしたことがないということで、ど素人で入った分ですね、失敗もかなり多くて、野菜の収穫量ですね、これがなかなかこう計画通りにいかないっていうことが多々あって、それをこう黒字化していくっていうのが今の課題ですね。はい、
農業の世界でまたこれからどんどんと進化していこう、そんな状況にあるという又野圃場さんです。さて、又野圃場さんならではのこう農業の特徴やこだわりがあれば、ぜひ教えてください。
一番大事にしていることっていうのが、野菜自体が健康に育ってくれるような環境づくりをしているっていうのが一番のメインです。そこでできた野菜っていうのは驚くことがあって、体調不良の時に、これ僕の野菜じゃないんですけど、たまたまあの農家さんのところでいただいたイチゴが、食べた瞬間ズワーってこう体調不良が治ったり、あるいは今これ作ってるベニクルリ大根ですね、ある農家さんのお宅でいただいたら体調不良だったのにさーって治ったりとかですね、 つまり酸化還元力なんですけども、野菜ってそういう力を持っているので、食べたら体がこう反応して代謝を促進してくれるような、そういう機能があるので、そこを生かしていきたいななんていうふうに思ってます。
ではね、宮原さんが作る野菜を食べると体が元気になってしまうかもしれないというね、
まあ、そんな可能性があるということですよね。実際にこの紅くるり大根は通常の大根の10倍の抗酸化力を持っているので、おそらく無関係ではないと思います。それとですね、僕の野菜がよくできたかどうかっていうバロメーターの一つに、トマトでしたら赤ちゃんが好んで食べるとか、幼児のお子さんがですねトマト嫌いだったのがトマト好きになるっていうぐらい食べ出したら止まらないっていうのは、それがバロメーターになってます。
お子さんのその素直な体の反応がきっとあるんでしょうね。
そうです。体が喜ぶ美味しさっていうのをですね追求しているっていうふうにも言いますよね。
そんなね、体にいい野菜を作っていきたいというそんな思いを強くお持ちの宮原さんなんですけれども、実際に宮原さんの畑で作られている野菜、代表的なものから教えてください。
はい、今です、ね、10月に作付けをしているミニトマトですね、こちらが1月から6月まで収穫期なんですけども、それ以外はですね、夏はナスとかピーマンとか花菜類ですね、それと秋冬は葉菜類、葉物野菜ですね、春菊とか小松菜とかと、ニンニク、玉ねぎ、非常に推しの野菜としても頑張ってます。はい、
結構いろいろな種類の野菜に挑戦されているようですけれども、まあ中でもトマトが代表的なお野菜ということになると思いますが、そのミニトマトの美味しさ、ぜひご紹介ください。
特に食味を大事にしてますので、品種によって味わいとか間違うんですけども、5月ぐらいになりますと最高の味になります。甘くて、噛めば噛むほど皮の内側から甘みがブワーって出てくるような、で酸味もしっかりありますので、とてもこう美味しくいただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、
ここから3月4月春に向けて進んでいきますが、はい、どんどん美味しくなってくる時期ですかね。
そうです。この日差しが強くなってくればなるほど光合成が盛んになって、それがこう美味しさとこう比例して発揮されていくような感じですね。はい、
そのトマトの味の変化もぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思います。さて、2月後半3月上旬おすすめの出荷する野菜あればぜひ教えてください。
3月はですね、やっぱりミニトマトが中心になります。で、1月末に植えた小松菜も取り始める頃かなというふうに思いますので、これも小松菜ここ美味しいんですよ。これ品種自体がすごく美味しい品種で、それが太陽の光を受けて光合成がこう高まってできた野菜っていうのは本当に美味しいですね。
先ほどご紹介いただいたその体がぐっと反応するというこの紅くるり大根、こちらはいつ頃だいたい出荷になりそうですか？
おそらく4月に入ってからかなというふうに思います。これ酢漬けがですね美味しいんですよ。薄くスライスして、少し砂糖で甘みをつけたりして、かなり色になって食べ始めたら止まらないんですよこれ。はい、
いや美味しそうですね。紅くるり大根の酢漬けもチャレンジしてみたいなと思います。さあ、このようにですね、トマト、その他にもお野菜を作っていらっしゃいます宮原さんの作る野菜を食べてみたいなと思う方多いと思うんですけれども、藤沢市内で野菜を購入することができる場所を教えてください。
はい、出荷させていただいているのが全行の駅前の直売所八百屋さんですね。あともう一点が鈴木屋くげ沼店さん、スーパーさんですね、こちらに置かさせていただいてます。はい、
またの補助さんというステッカーか何かが貼られてますか？
はい、ロゴ入りのですねシールを貼っておりますので分かるかと思います。
またの補助さんの野菜、ぜひ皆さんにも味わっていただきたいと思います。このようにですね、新規就農ということで頑張っていらっしゃるまたの補助宮原さん、農業の魅力、楽しさ、どのように感じていらっしゃいますか？
やはり自然相手ですので、こう分かった気になっていてもなんかね、もうめちゃくちゃにもう全滅みたいなことが起きちゃうんですよね。その時はものすごくショックでへたり込んだりするんですね。もう泣きそうになるんですけど、でもその中からですね、なんかこう発見があった時にものすごく面白いんですよ。 全然僕儲かってないし、サラリーマン時代よりもあのお金も全然使えないし使わなくなったんですね。だけどなんか今一番楽しいですね、はい、農業やってて本当に楽しいなっていう風に、好きなことができてるっていう、これだけはちょっと自慢してもいいかななんて思ってたりします。はい、
今ね表情を拝見してても本当に生き生きしていらっしゃって、お肌もツヤツヤしていらっしゃって豊かな気持ちになる、そんな畑またの補助さんですね。さあそれでは最後になりますけれども、ラジオをお聞きの市民の皆様へ PR メッセージいただけますか。
ぜひ藤沢さんのですね野菜を皆さんで大事にしていただきたいなというふうに思います。どうしてもとかく安いものを走りがちっていうのは分からなくはないんですけども、やっぱり地元の野菜を大切にするっていうことは、やっぱりこう地域の安定とか地域の幸せにつながるというふうに思っております。これ農法関係なく、大多数が近代農法といいますかでやってるからとか、有機とかね自然農法、無農薬とかいろんなやり方ありますけども、農法が違ってもですね美味しい野菜っていうのはあるので、しっかりそういうものをこう選んでですね、藤沢さんの野菜を大事にしていただきたいなというふうに思っております。はい、
知りたい藤沢さん、本日は又野補助さんをご紹介しました。宮原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。